次に行きますよ、不落因果もし誤りならば不昧因果も誤り なるべし本文を読んだ時にですね、昔阿生仏の時代にこの百丈山に住んでた老人がですね出てくるんだけども、誰かに因果に落ちるかどうかって尋ねられた時に、不落因果って答えたら、その人が500年狐の姿になって過ごしたというような話がずっとさっき読んだ中に書いてあるわけでしょ。それで、ぜひ今度、今大自然寺、あなたここの百丈山に住職になったから私を救ってほしいと言って言われた時に、今度は大自然寺が不昧因果っておっしゃったら、それによって、キツネの姿をしてたものから解き逃れて、まともな人間になったというようなことかね。そういうような一連の話がさっき読んだ中にあるわけですね。それで それを受けてこういうふうなことを言ってる。答えとして不落因果だと、そうやって狐になっちゃったから、あれがもしも答えが間違ってたのかなと、それがもし間違いだったら、後で百丈大自然寺が言った因果を膨らまさないっていう方だって同じじゃないかって言ってるんですね。私たちがものを悟るっていう時にですね、その文言を読んでその意味合いが分かって悟るっていうことじゃないですよ。それは理解したってだけですよ。ああ因果に落ちないんだ、ああ因果を膨らまさないんだっていうふうに理解しただけだって、悟るっていうことはそういうことによってじゃないですよね。六僧という絵能という方は薪を背負っては 山の中で薪を集めて町に背負っていって、それを売って何がしかのお金に変えて生活をしてた、そういうある日町の中で大無小十人小合神って言って宅発してるお坊さんが金剛経の一節を読んでるのを聞いた時に悟ったってなってるんだけども、これだってですよ、どこにもくっつかないで活動してるっていうような意味ですけど、そういうことが文言を聞いて分かったから悟ったわけじゃないですよ。あるいは無門和尚が学人に尋ねられた、犬にも仏性があるかないか、無って言う、あないんだって、そうやって理解して悟ったわけじゃなくて、うんって言って、ああ、あるんだ。そうやって理解して悟ったんじゃないですよね。悟るってそういうことじゃないですよね。燃えてる火に手を突っ込んだときに、あ、火は熱いんだって、分かって、理解できて初めて熱くなるわけじゃないじゃないですか。え？そういうことでしょ。知ってるからね、熱いっていうことを知ってるからそういうふうに理解するんだけど、そんなことで火に触れた時の様子が分かるわけじゃないじゃないですか。熱いとか何とも言わないなってこんなふうになっているんですよ。まあ、こういうようなことを挙げた、焼灼呪灼すといえども、だ夜行心あり、とつ夜行心あり、だって一つのものにこうやって触れてるんですよ。皆さん方たったここに一つのものがあるんですけども、これに触れた時に 迷う人とはっきりする人に分かれるじゃないですか。ものは一つですよ。これが仏法の真意ですよってこうやって出す。え？茶碗じゃないかって。どこに仏法の真意があるって。何を言ってるの？分からない人と、ああ、そうかって。分かる人と、いるのでしょ？この通りでしょ？一方は、ね、あの狐になる、一方は狐にならずにいれる、うん、そういうことですよね。頭コンと叩かれても腹が立つ人と立たないでいれる人がいるじゃないですか、うん、大事なものを持ってて落として割った時にものすごく後まで食える人とさらっとさって生きていかれる力のある人といるじゃん。まさにそういうことなんですね。なんでそうなるんだろうね。え？それ自分自身のことだからどうしてそういうふうに違いが分かれるかっていうことでしょ。勉強する必要があるでしょ。この自分自身の上でそういうことが起きてるんだから自分自身でそれに触れたら分かるはずじゃないですか。他の人の体の中でやってるんだったら探せないけど自分自身の上でそういうことを思ってるんだから自分自身の様子にこうやって触れてればどこでそういうことが起きてるか分かるでしょう。